宣教を生き交わす土と題して吉高牧師にお願いします。
皆様おはようございます。先週は生きする土ですね、今週は生き交わす土たちと題してお話をさせていただきます。今創世記の原書誌を丁寧に読んでいます。特に創造物語と言われている1章2章について、これを一気に読み進めてしまわないで、1章を前半と後半に分けて、2章も前半と後半に分けて、実に4回にわたって読んでいくというふうに今回は大層念入りに読んでおります。1章から2章4節前半までと2章4節後半からとでは、そもそも別の資料であって、1章の方は祭祀資料、バビロニア捕囚記に書かれた、まとめられた祭祀資料で、2章4節以下はヤハウィスト資料といいまして、もっともっと古い時代に断片が集められて集約され集積されたものだと言われています。さて先週と今日は2章4節後半からのヤハウィスト資料を見つめていますけれども、このヤハウィスト資料は人間の創造というものに大変強い関心を持っています。一章が描く世界を作る順番とは違っておりましてね、最初に創造されたのは人間であると、その他の生物、その他の命あるものはその人間を囲むように創造されていくわけです。あくまでも人間の創造に強い関心を持っています。そして人間の本質について、実に鋭く、しかもシンプルに端的に記していきます。ズバリ要約すると、人間とは生きする土であるというんです。神は土から人間のフォルムを形作られます。そしてこの型フォルムに息、ネシャマー、神の呼吸ですを吹き込んでいきます。そのことによって人間は生きるものとなっていったっていうんですね。人間は土くれに過ぎないのですけれども、息する土なんです。で、息するっていうのは単に呼吸をするという意味だけではなくって、理性を働かせるとか、あるいは欲望を抱くとか、いろんな感情を持って動かすとか、心情を働かせるとか、そういう人間のあらゆる人間らしい心の動きですね、良くも悪くも、いいものも悪いものも、人間のそうした心の動きを包摂して息するというふうに言っています。喜び、楽しみ、悲しみ、そして怒り、愛し、憎み、近づき、離れる、息が弾み、息が沈む、息が通い、息が合い、息が合わなくなる、息が切れ、息が荒れ、息が詰まり、そしてまた息を吹き返す。息とともに人間は心を動かし、心の動きとともに息が動いていきます。肉体そのものは大変脆く儚く、もっとその通り土くれに過ぎないような存在でありながら、でもかくも豊かに人間は息をしながら生きてるんですね。それゆえに息する土であるということは実に嬉しい、楽しい、 豊かであると同時に、時として苦しく痛みを抱えるものであります。そんな人間が生きるという時のさまざまな悲喜こもごもを背負いながら、古代の人間は通ったわけです。この息、そのそもそもの出どころはどこで、一体どなたなんだろう。そうだ、それこそが神であられる、神の祝福、神の期待、そして関係への招き、それがこのフォルムに存分に吹きつけられ吹きかけられて、我々は生きるものとなっているんだ。我々人間は神と向き合い、神と呼吸を合わせるようにして生きていくときに、本来の命というもの、命の営みというものを見出していくことができるんだろう。そう聞いていったんですね。ヤハウィストが言い当てた人間の本質、息する土、実に人間存在というものについて、これ以上ないほど端的に言い抜いている表現だと思います。さて本日はこの2章の後半に目を移してまいります。ヤハウィストはこれに続いて、もう一つの人間存在の本質を記していきます。それは他者と息を交わし合う土たちとしての姿です。人を創造された主なる神はたちまちにおっしゃる、人が一人でいるのはよくない、ふさわしくないんです。一人でいるのはよくないし、まるでふさわしくない存在としての、一人でいることはまるでふさわしくない存在としての人間。主なる神は神ご自身とこの人が向かい合い、息を交えることによって、神と人がふさわしい存在関係になる、そのことを望まれたように、この人アダム、息する土、このアダムも自分とは異なる他者、他の息する土との間で息を交わして歩んでいく存在であるべきだ。いや、そうでなければ生きるものとはなれない、生きるものではあれない、そのような存在として人間を改めて再創造なさるんです。そこで一つの息する土から異なりを持つ向き合う互いを創造されました。息を包んでいる肋骨、あばら骨を分けて、あるいは分け合わせて、息する土たちを創造なさったんです。それが一種と一社でした。男と女と訳されていますが、もともとは訳せない言葉です。同じ単語の男性名詞と女性名詞を当てることによって、このそれぞれは異なりを持っている存在であるということを表現しようとしました。一種と一者、この土たち、アダムたち、アダムっていうのは、私たちもその後ね、アダムさんとかエヴァさんとかという名前を持った人たちが出てきますから、この時からもアダム人の名前だと思っていますけど、まだ2章ではハアダムって言って、ハという定冠詞がついています。後ろの方で名前としてアダムが出てくる時にはこのハが取れるんです。この2章のところは定冠詞がついていますので、これはまだこの段階ではその土って言ってるだけなんです。この息する土、ね、名前じゃなくて存在名です。 その土と土、この二つの土と土は、息する土と息する土は同様同等の本質を有して創造されたんです。決してコピーとかクローンじゃない。それぞれ違い異なりを備えられていて、その上で互いに向かい合って息を交わし合う土くれ同士、すなわち息交わす土たちとして、人は人と共に生かされた。人は互いとして生かされたです。この技を再創造なさる前に神様はこう言います。アダムに向かう、この土に向かう助けるものを作ろう。会う助けるもの、会うケネグドですね、助けるもの、エーゼルという言葉なんですが、エーゼルクレケネル、ケネルとケネグドと書かれています。このエーゼルケネグド、それは言うならばふさわしく向き合う同伴者という意味です。ふさわしく向き合う同伴者という意味です。で、このエーゼル、助けるもの、エーゼルという言葉は聖書の中で神様を表すときにいっぱい用いられている言葉なんです。エーゼルエロヒームですね、助けなる神、主は我が助け、エーゼルエロヒーム。ですからこのエーゼルという語は補助者とかアシスタントという意味であろうはずがないんです。神が人間のアシスタントであるはずがないのと同様に、この他者は、エーゼルケネグドは自分にとっての補助者などではないんです。共に存在し、向かい合い、息を交わし、生かし合って歩む同伴者ということです。神はそのような息交わす土たちとして人間を創造されたというんですね。今日の箇所、もう一つ大切なところがあるので見ておきましょう。アダムに会う助けるものを作ろう、そう言って主なる神はあらゆる野の獣、空の鳥を土で形作って、人アダムの前に連れてきて、人がそれぞれをどう呼ぶかを見ておられたと書かれています。人がどう呼ぶだろうか。呼ぶっていうのは名付けるっていうことです。名付けるんです。名付けるっていうのは意味付ける、価値付けるということです。人が意味付けたもの、人が名付けたもの、人が位置付けたものは結局人の補助者や人の道具にはなるんだけれども、同伴者にはなれなかった、共に生きる関係者にはなれなかったという関係というものにまつわる真理がここに描かれています。だから人が呼んだり人が名付けたりするような存在ではダメで、もう一度このアダムを深く眠らせて、つまりアダムには手出しができない状態にもう一回舞台を戻して、人がつける、作ることも人が名付けることもできない場面に戻して、人間を改めて土たちとして創造されたんです。異なりを持つ、しかし同じ命の価値と意味と尊厳、原点を持つ、そのような土たちとしての人間、どちらかがどちらかを名付けたり意味付けたりすることのない、できない、必要のない存在同士として、土たちは共に立たせられた。そして神は、さあ土たちを始めてほしい、私の創造の技を喜び楽しみ、豊かに広げつないでいってほしい、命の営みをつないでいってほしい、私と息を交わしながら、互いに息を交わしながら、さあ始めていきなさい。それが主なる神の願いであり、神の祝福でした。このように ヤハウィスト資料は、人とは息をする土であり、人間とは息する土たちなのである、そのことを書き抜いています。しかしこの異なりを持つ土と土の息の交流の物語が、後の歴史の中で別の説明のための物語として読まれるようになっていきます。例えば、人は男と女とだけに作られた物語として読まれたり、男が先に作られた、だから女より勝っているのだという物語になったり、女は男のアシスタント、補助者なのだという物語になったり、人は結婚するのが基本形なのだという物語になったり、しかも男は女と、女は女と結婚し、新しい家庭を作り、子供を設けて育てるべき物語として意図的に解釈されてきました。しかもそれを創造の事実、動かすことができない創造の事実として語られましたから、それが人間の原理であるとか、それが存在の秩序であると説明されてきました。男が女を愛したり、結婚すること、あるいは子供を設けること、それらは生き方の一つのモデルではありますけれど、人間のすべての、人間の生き方のすべてではありません。原初子は決して一つのモデル、単一モデルのために記されたのではないのです。むしろこの創世記2章が持っている主題のフォーカス、焦点は、そしてこの2章の物語、ヤハウィストの断片が、資料が持っているエネルギーというものは全くその逆で、人間存在の多様で多彩な在り方の肯定と祝福なんです。焦点は、異なりを向かい合わせながら息を交わし合って生きる土たちなんだというところにあるんです。それがこの2章なんです。自己存在の自認、自分をどう理解するかとか、生き方をどう選び取るかとか、さまざまな姿があるんですけれど、その全ては神様の祝福のもとにあるんだということと、異なりを持つ土と土が息を交わして生きる時にこそ、神様の創造の技は人間にも託されて継承されていくんだということ、その2つのことがこの創世記2章に書き込まれているんです、込められているんです。多様性の豊かさ、多様性というものがもともと存在しているんだということを表したくって、一つのモデルを題材に書いたら、その一つのモデルだけが正しいものとなってしまった。それが後々原初子が持たされてしまった最大の不幸だ。そして歴史を歪ませ、たくさんの人たちを痛ませてきた聖書そのものにとってみたら不本意な不幸だったと思います。で、人間の生きる生き方というものをある一つのモデルにはめ込むことで集団支配をしやすくなるということを人間は歴史の中で身につけていきました。異種と異者、異なりを持つ土と土、それ以上のことを書いていなかったのですが、人間は男もしくは女と二元化し、二元化した上で上下に序列化した。こうした二元化と序列化 というのは、男と女、白人と有色人、武士と平民、資本家と労働者、教師と生徒、牧師と信徒というふうに、あらゆる場面で分断をもたらしてきました。そのような世界では常に優位に立った者がもう一方を名付けたり意味付けたり価値付けたりしていくんです。それが支配というものです。やがて一種であったアダムが一者であったもう一人のアダムにエヴァ、母なる命という名前をつけます。神がつけたのではない。アダムがもう一人の土にエヴァ、母、命、母なる命と名前をつけます。片方の人間が他者の名付けをする、価値付けをする、そのようにして土たちの間に支配関係が始まっていくということをも、この原書誌はちゃんと書き記していますが、それが今日の人間の深い苦しみであるということを示唆していますが、そのことは次週以降に一緒に辿っていきたいと思っています。今日は冒頭でフィリピの信徒への手紙を読みました。この箇所は私たちが互いに共に息交わし合う存在として具体的にどのように生きていくかということのとても大切なヒントとなります。イエス様自身がどのように私たちと関わってくださったかということにもつながっているからです。最後にその箇所をもう一度朗読して終わります。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のこと、向き合う相手のことにも注意を払いなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。お祈りをいたします。主なる神様、息を交わすようにとあなたが出会わせてくださった私以外の存在、他者、人々交わり、隣人、そして愛する相手、神様、あなたが備えてくださった他者との歩みを感謝いたします。他者と歩むということからいろんな悩みや悲劇も起こりますけれど、神様どうぞ時に息交わす土たちとしてのお互いであるということ、その原型に戻って何かをやり直していくことができるようなチャンスを与えください。この教会で共に歩む私たちがそのことを心に留めて一緒にやっていくことができますように導いてください。この世界は争いに満ちています。序列に満ちています。序列が差別を生み、差別が支配していい人間と死んでもいい人間、爆弾を落としていい人間と落とされても構わない人間、そのような悲劇を生みました。神様、どうか私たち人間を二元化二分化と序列化から救い出してください。今日から始まる1週間、どうぞあなたの豊かな養いと導きの中に 安心して歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。